さあ時刻は3時を回りました。 83.4MHz カズサ FM をお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。そして君津市久保にあります君津市役所1階サテライトスタジオ、スタジオ君津においでの皆さん、ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。たくさんのあったかな拍手をいただきました。ありがとうございます。今日でこの番組3回目なんです。私もまだまだ緊張していますが、今日は皆さんと一緒に楽しい放送を届けていきたいと思っています。ちょっと風が出てきましたね。気温はなんとなく低いんですけれども、日差しは初夏、ゆっくりと季節は夏に向かってるんだなっていう感じがしますね。さてこのキアオラ君津、君津市からのお知らせや旬な情報、サークル活動の発表など君津市の魅力をいっぱいにお届けしたいと思っています。この後はコマーシャルを挟みまして、カズサインフォメーション君津、今日のゲストは君津市にお住まいの大森蓮子さん、朗読をご紹介させていただきましょう。キアオラ君津、この番組は君津市新昭和マザー牧場房総学友協会以上の協力で、君津市役所1階スタジオ君津、カズサ FM サテライトスタジオから公開生放送でお送りします。
木更津ワシントンホテルは木更津駅東口より徒歩1分、くつろぎの客室や地産地消のライブキッチン、各種宴会に最適なバンケットルームなど、ワンランク上のホテルステイをご提供いたします。木更津ワシントンホテル。
3、2、1、ゴー。
気持ちいい。
マザー牧場で空を飛ぼう。牧場の空を駆け抜ける疾走感あふれる全長340メートルのアクティビティファームジップ、さあとっておきの非日常体験を。マザー牧場。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津、この時間は君津市の提供でお送りいたします。最初は新型コロナウイルス感染拡大防止のためご協力ください。新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請により、これ以上の感染拡大を防止するため以下の通り取り組みをお願いします。大型連休中は行楽や帰省等が増える時期ではありますが、不要不急の外出移動は自粛してください。特に不要不急の都道府県間の移動や感染が拡大している地域への不要不急の移動は極力控えてください。混雑している場所や時間を避けて行動してください。各種行事は感染防止策を徹底するとともに、人と人との間隔を十分に確保するなど適切な開催方法を検討してください。特により多くの人が集まる行事は適切な開催のあり方を慎重に判断してください。最後に基本的な感染対策の徹底として、会話するときはマスクを着用してください。3つの密を徹底的に避けるとともに、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗いやアルコール消毒などの手指衛生等の基本的な感染対策をお願いします。最後は75歳以上の方へ新型コロナウイルスワクチン接種クーポンを発送しました。4月19日月曜日に市内の75歳以上の方へワクチン接種券クーポン券を発送しました。対象者の方で未だ接種券が届いていない場合はお問い合わせください。クーポンの対象者は令和4年3月31日までに 75歳になる方です。65歳以上、75歳未満の方は現時点では5月10日月曜日に接種券発送の予定です。集団接種に関する予約は君津市ワクチンコールセンターまでお願いします。4月26日月曜日から受付開始となります。君津市ワクチンコールセンター、電話0120-220-116、 0120-220-116。 受付時間は土日祝日を含む午前9時から午後6時までです。合わせて便利なウェブ予約もご利用ください。個別接種会場で接種する場合、各医療機関にお問い合わせをし、接種希望日を予約します。各医療機関での接種予約は5月中旬から開始です。予約開始日等の詳細については改めてお知らせします。また新型コロナワクチンに関する厚生労働省の電話相談窓口が令和3年2月15日から開設されています。コールセンターではワクチンの安全性や接種についての一般的な相談を受け付けています。受付時間は土日祝日を含む午前9時から午後9時までです。電話フリーダイヤル0120-761-770、 0120-761-770 です。かずさインフォメーション君津、この時間は君津市の提供でお送りいたしました。
キアオラ君津、まずはかずさインフォメーション君津を聞いていただきました。さあ今日のゲストの方ですが、ここから車で5分ぐらいのところに住んでいらっしゃるそうです。大森蓮子さんという方ですが、地元のこの君津市の視覚障害者に向けた声のボランティア活動を行ったり、たくさんの朗読の会で活躍をされている方です。大森蓮子さん、井本陽子作、風の電話、ありがとうございました。どうぞ拍手をお送りください。ありがとうございました。なんだか胸がいっぱいになってしまいました。ね、東日本大震災からは10年、はい、そして熊本地震からはもう5年の歳月が流れていますが、ここが防災ステーションにもなるということで、大森さんは今日のこの演目を選んでくださいました。はい、いかがでしたか、ラジオでの朗読。
緊張しました。
そうですか、
はい、
はい、今日は素敵なお召し物でお着物でおいでいただいてありがとうございます。
ありがとうございました。本当に、
ねえ、これからの大森さんの夢、やってみたいことはどんなことでしょうか。
今はコロナで活動中止になっていますが、年3回広島 の原爆とか、
はい、
時代劇とか、
はい、
星野富弘さん の詩とか朗読会をやってますから、早くやれるようになってほしいです。
そうですね、はい、早く実現できるといいですね、
はい、
そしてまたこのスタジオ君津にもぜひお出かけいただきたいと思います。どうぞ改めて大きな拍手をお送りいただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございます。じゃあお仲間もたくさんいらっしゃるようですので、はい、たくさんのお写真なども撮っていただいています。キアオラ君津では今日は朗読ということでご案内をさせていただきました。次回はテノールの大河原さんに素敵な歌声をご紹介ご披露いただきたいと思っております。次戦他戦問いませんので、ぜひ多くの方々にここで発表していただきたいと思います。さあそれでは続いてのコーナーにご案内をさせていただきましょう。続いてはですね、ここが聞きたい君津防災虎の巻というコーナーが始まりました。
ここが聞きたい君津防災虎の巻。
さあいよいよ始まりました。 防災虎の巻です。どうぞよろしくお願いいたします。まずは自己紹介からどうぞ。
大切な人を守るために今あなたにできること、虎の巻九太郎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今さ拍手で応援してあげてください。ありがとうございます。さあ今日は第1回目の放送なんですが、どんなテーマですか？
今日はスタジオ機密での記念すべき第1回目の放送ですので、これにちなんで情報発信、情報収集についてお話ししたいと思います。
はい、平常時だけではなく、まあ災害時に大切なことはやはり平常時からどんなふうに情報収集するかってことが大切になるんですよね。
はい、そうですね。情報発信する側は正確な情報をいち早くお届けすることが大事になります。
はい、
また情報を受け取る側は平常時から日常的に情報収集を行う習慣を身につけておくことが大事です。そのためにはいくつかの情報収集手段を準備しておくことが必要になります。
そうですよね。では君津市ではどのような手段を活用して情報の発信を行っているのか教えていただけますか？
はい、君津市ではさまざまな手段を活用した情報発信に努めています。
はい、
まずは市内の屋外に設置している防災行政無線です。災害時の防災情報だけでなく、平常時から市や警察などからの重要なお知らせを発信しています。家の中にいる場合は密閉されているため窓を開けて聞くようにお願いします。
市民の皆さんは防災行政無線からの情報を頼りにしていますからね。でももし聞き取れなかった場合、何か確認する方法などはあるんでしょうか？
備えあれば憂いなし。そんな時はテレホンガイドフリーダイヤルで無料にてご確認いただけます。防災行政無線で放送した後約30分間は聞くことができますので、ぜひともご活用ください。
ではフリーダイヤルの番号を教えてもらってもいいですか？
はい、皆さんメモの用意はいいですか？0120-49-4133、0120-49-4133、良い耳と覚えてください。
はい、わかりました。0120-49-4133、良い耳ですね。ではその他には何かありますか？
はい、メール配信サービスです。皆さん登録していただいているでしょうか？防災情報や火災の情報、市の行事、安全安心に関する情報などを登録していただいたメールアドレスにお知らせします。メールは後から見直すこともできますので大変便利ですよ。
そうですね。
まだ登録されていない方は今すぐ登録してください。
わかりました。他には九太郎さん何かあるんですか？
はい、情報といえばホームページですね。大規模災害発生時にはアクセスが集中して見られなくなることがありますが、君津市では緊急災害版に切り替えて情報を発信します。また SNS での情報発信も強化しています。君津市公式ツイッターや公式 LINE でも情報発信を行っております。君津市公式ツイッターは登録した利用者同士で情報の共有がしやすく、多くの人に情報を知らせることができます。 SNS？ よくわからない、めんどくさいよと思う方もいるかもしれませんが、心配いりません。そんな時は君津市の政策推進課までお問い合わせください。電話番号は 0439-56-1288、 56-1288 です。
情報化社会ですからね、これからも市民の安全安心のためにいろいろな手段を取り入れられるよう取り組んでいただきたいと思います。さあ時間も少なくなってきました。虎の巻九太郎さんっていうんですよね。何か他にありますか？
はい、車からの放送などもありますが、今日は何の日ですか？今日はスタジオ機密での記念すべき第1回目の放送です。
そうでした、そうでした。はい、
そう、スタジオ機密からの情報発信です。災害に強い情報発信手段、それがラジオです。平常時だけでなく、ここスタジオ機密カズサ FM サテライトオフィスから防災情報をいち早くお届けします。今お聞きになってくれているそこのあなた、 一人でも多くの人にお伝えください。カズサ FM は 83.4MHz です。防災情報は 83.4MHz カズサ FM です。
ありがとうございました。虎の巻九太郎さん、今日の出来栄えはどうでしたか？
非常に緊張しました。
わかりました、6階から降りてきたんですか、九太郎さん？7階でした。
はい、はい、6階です。
6階ですか、わかりました、はい、これからもどうぞ皆さんのためにいい情報をたくさんお願いしたいと思います。そしてこの放送なんですけれども、このブースなんですが、何かあった時には24時間いつでも私たちのカズサ FM にここのマイクから皆さんへ安全な情報、安心な情報を流すことができますので、ぜひ平常時からお聞きいただきたいと思います。ではちょっと緊張気味の第1回目の放送が終わりました。虎の巻九太郎さんに拍手をお送りいただきたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。また次回も出てくださいね。
はい、頑張ります。
ありがとうございました。ここが聞きたい機密防災虎の巻をお送りしました。やはり何かあった時に皆さんに役に立てるような放送というのは、平常時から皆さんに親しんでいただくことが大切なのではないかということで、ここにサテライトスタジオを置かせていただきました。これからも多くの皆さんにお聞きいただければと思っています。また番組では皆さんからのメッセージをお待ちいたしております。どうぞカズサ FM のキアオーラ機密、こちらにお送りいただきたいと思います。お別れの時間が刻々と迫っています。キアオラ機密、この番組は機密誌、新昭和、マザー牧場、房総学友協会以上の協力で、機密市役所1階スタジオ機密、カズサ FM のサテライトスタジオから生放送でお送りいたしました。次回は5月11日の放送でございます。先ほども申し上げましたが、大河原さんの素敵な歌声でお楽しみいただく予定でございます。さあ、それではお別れの時間になりました。これからも皆さん、どうぞキアオラ機密ご一緒にお楽しみいただきたいと思います。